sir.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2418回、8月29日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もういよいよ8月も終わりの週になってきましたが、オープニングテーマはトンボのメガネは水色メガネです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。トンボといえば肉食なんで、小さい虫とか食べてる、ヤゴだったら魚とかを捕まえて食べてるんです。今日は8月29日肉の日でございます。私は多分どこかでステーキでも食べてるんじゃないですかね。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。1年ぐらい前からパソコンを使うときには専用のメガネを使っています。ブルーライトカットとかそういう特別の機能も持たせているのではなく、単にいつも使っているメガネでは焦点距離が合わないからです。調節機能が劣化しちゃってるんですかね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。お盆ということで盆踊り大会に2カ所ほど行かせていただきました。盆踊りの後は秋ですかね。そういう風に感じているミイラでございます。
ギガ人にあった記事です。アップルが修理する権利の指示へ方針転換、ただし条件付きという記事が出ていました。カリフォルニア州で家電製品メーカーに対して修理部品をユーザーに提供することを義務付け、修理する権利を認める法案 SB244 が審議されているという記事です。ここではスミーレさんとハルさんに入っていただいてるんですが、
はい、
もう今週で8月終わるんですよ。
そうですね、
はい、夏はもう存分に楽しめましたが、
いや夏休みはやっぱり短いですね。
あ、そうよね、はい。なんか山村さんって、夏でしたっけ、なんかバイクで、しまなみ海道行ったりするっていうの、
はい。今この配信が出てる頃には行ってると思います。
あ、そうなんですね。
これからですね。
アップルの修理する権利という件で、この記事書かれてますが、アップルはずっと修理する権利ということに関しては反対してたんですね。うん、私の製品はお客様が勝手にあげたり、うん、修理とかそのしないでください、こちらでしますのでと、修理を認めませんと、個人が勝手にね修理しようとするの、認めた業者だけが手を出してくださいっていう姿勢だったんですが、いや修理する権利を認めろという動きがアメリカでずっとあったもんですから、今審議されてるということでした、
うん、
これ今記事出たんが8月24日なんで、ちょっとまだ決議するというかはっきりするのはもうちょっと先なんでしょうね、うん、
そうでしょうね。カリフォルニア州の話で、
はい、
記事の中で見るとニューヨーク州では2023年1月には修理する権利を認める法律が制定されていると、
はいはいはい、
ようですね。
アメリカってところは州ごとで法律が決まるんでしょ、
う
ん、
そうですね。
ニューヨーク一歩でも出たらもうダメなんですか。
ああ、まあ、ニューヨーク州の法律はニューヨーク以外では適用されない、はい。
ニューヨークの人が出張でサンフランシスコ行った時に修理しようとしてなんか道具買ってたら、お前ここはサンフランシスコやからニューヨークにやれとか言われちゃうとか、そういうこと。
いや、そういう意味ではないと思いますけどね。
そうですね。はい。だから個人が修理しても別に止めようがないと思うんですけど。
そうじゃなくて、個人が個人の責任で分解して修理するっていうのはそうなんですけど、それをアップルが公式に認めないといけないっていうこと。なんですよね。例えば保証の問題であるとか、修理する部品の供給とか道具ですね、キットの供給とか、はい、そういうところでユーザーが中にアクセスできやすいようにしないといけないということですよね、
はい。まあ、そうするとまあセキュリティがいろんな面でね、うんうん、難しくなるからもう触らないでくださいっていう姿勢になる、はいはい、とかくアップル製品ってとりあえず中開けさせないようにするっていう姿勢ですよね、うん、いつも。
あ、え、アップル2の時ってそう。
初代マックは有名な星型トルクスでないと開かないじゃないですか。
ああ、初代マックそうですね。
ね、 だんだんそれが緩なっていくんですよね、その
後、うん、
今の iPhone なんかもう最たるもんで、普通に素人が開けようもでも開ける方法なかなか難しいですもんね。
まあ今はそうですね、
する人はいるけど、
うん、
でもこういう法律が通ってしまうと、もうだんだん開けやすく作っときなさいみたいなことまで言われてしまうわけ、
ね、うん、可能性はあるでしょうね。アップル直営かアップルの認定業者以外でも修理できるようにしないといけないっていう、
うん、さあどうなりますでしょうかと。この SB244、2023年5月にはカリフォルニア州上院で38対0で可決、うん、
強いですね。
ですからほぼ通ると見込んでもいいのかもしれませんね。いやもう修理業者さんが今手ぐすね引いて待ってんじゃないですか俺たちも修理するチャンスみたいなの認定受けてなくても修理できるみたいなこと言ってる人いるかもしれないですけど、どうでしょうね。
この記事にありますけど、無条件で受け入れてるわけじゃなくて、
はい、
以上条件付きですね、盗難防止のセキュリティ機能を無効化する方法の提供は義務付けないとか、
はいはい、
そういう修理業者に対して非純正部品や中古部品の使用の開示を義務付けるという条件、うん、必要だというふうにアップルは言ってますね。
2023年現在で携帯電話でこれでしょ、
はい、
でよくアメリカの SF 映画なんか見てたら、少年少女が夢見る SF ドラマですよ。ロボットが家にいて、はい、博士がなんかこうロボット触ったら動いた動いた治ったぞとかいうようなシーンがあったとするじゃないですかはいはい、はい、そんなまあないやろうなって、はい、携帯でもこんなこと言ってんのにロボット家で修理する絶対ありえんやろうなっていう気がしてくるんですけど、どうでしょうね。
でもいずれそういう時代が来るかもしれないですよ、
うん、ロボットを修理する権利っていうのはね、言い出すかもしれないですね。
あるいは人間レベルの AI を積んだロボットが出てきた場合は、ロボット専門のお医者さんみたいなところが出てくるんじゃないですかね、
うんうん、携帯電話って生活にも近しい機械やから、やっぱ慎重にならざるを得ないと思うんですけど、まあ、こんな風になるんですよね。いじってるところは iPhone だけじゃないんですよ。なんとあのお店もいじられてるというニュースで、ブログ気になる気になるにあった記事ですけども、アップル心斎橋2階フロアを改装中という記事で、これはねすごい記事ですよ。
そうですね、
皆さん心して聞いてくださいよこの記事読者の方から教えていただきましたかって最初書いてあったんですよ、これ記事ね、
はい、
うん、読者の名前がヒロ岩尾さんって書いてあって我々のマグネットのメンバーでもいらっしゃいますし、番組のねリスナーとしてコメントもよくくださいますし、かつては昔私の iPad をアメリカで買ってきてくださった方でもありますけども、はいはいはい、このヒロ岩尾さんがアップル新サバシの2階が改装中であると、うん、ブログ気になる気になるさんへチクったと、チクったじゃないけど伝えたということで、
気になる気になるさんツイートをきっかけで、
はいはいはい、
知られたんですかね、ヒロイワさんの、
ヒロイワさんがそういうツイートをね、
ツイートそうですね、でちゃんとシャープ OBT、
シャープ OBT ついてるじゃないですか。
お
お、そうそうそう、
そうですよ、我々にも垂れ込んでくださってるんですよ
そうそうそうです、
フジャーファもつけてくれたわけそうそう、でそのツイート読んでみると、アップル心斎橋に来てみると2階が改装中で入りませんでした。スタッフの方曰く2日ぐらい前から改装していてバタバタだったんです。僕たちも入れないので改装後がどうなるかわからないとのことでしたと、写真付きでね、うん、ツイートされていました。
おお、
あ、じゃあ2階は使えない、はい、
使えないみたいですね。でそれ、うん、この記事に追記があって、気になる気になるさんは実際行かれたようですね、確認に、
はいはいはい、
行って現在1階フロアでジーニアスバの対応アクセサリーの販売セッションの開催もやってるようですね、
はい、なるほど、はい、いつ頃改装終わるんでしょうね、それは分からないですね。
うん、なお工事期間についてはスタッフも明確にいつまでかは不明と書かれてますね。
このアップルストア心斎橋でしょ、
はい、
で私はよう行く心斎橋の王将があるんですけど、そこも最近ずっと2回閉めてるんですよ。いつも年間わざ食べとったら他のお客が来て2回上がるんですよ、はい、あ2回やってないんですって止められてるんですよ。だからあそこも改装するんかなって
思ったら、多分2日ぐらい前から改装しててバタバタなんで僕たちも入れないですみたいな、そんな感じになっちゃいますか。
分かれへんけど、うん、そこの王将で弁当を買ったんですよ、コロナの頃ね。
はい、
でなんかいつも買うのよりものすごいニンニク臭かったんですよ、弁当が。なんで今日こんな匂うんやろな、うん、普段こんな匂いせんのに、危ながら電車に乗って帰って家帰って開けたら唐揚げなんとか弁当やったんですけど、はい、唐揚げの代わりに全部餃子入ってて、
はい、唐揚げないんですか。
だから普通はご飯唐揚げ餃子やねんけど、ご飯餃子餃子になっててで唐揚げ入ってんやんって思って食べて、まあええわ思って食べて寝て、で何日かしてまた買いに行こうとかあったから行ったら覚えてて、うん、 何でか知らんけど、何にも言うてないのに店入った途端に、あ、唐揚げすいませんでしたと急に言われて、え、なんでわかんなんで言ったら、いや、あのお客さん持って帰った後、別のお客さんから唐揚げばっかり言われてたんですよ。あ、そういうことって、ね、ひょっとしたら餃子ばっかりの人おるんじゃんって言って、あの時の人は誰やって、いや、いつもフラーの人やでって言うことなんです。すいません。だからずっと、あれからずっといつ行ってもね、あ、毎度って言われるから、多分私、餃子のおっさんや思われてる、多分。まあ、そんなんで、
アプレシエーサーでしたね。あくまで私の推測なんですけれども、はい、もしかするとビジョンプロとかああいうものに対応できるような設備を入れるんじゃないですかね。
鋭い。これで行って何もなかった日には
いやいやいやいや、その時には別にね、
つみれさんに電話しますわ、ないで
いやいやいや、
ビジョンプロないわ、どこやろって、つみれさんあるってあんなに言ってたのにって言ってしまいます。いやいやいや、はい、そんなことないね。
私も日本にいるとき、アップル心斎橋よく行きましたけど、改装でもし終わるんだったらちょっと残念かなという気もします。アップル銀座が全面的にビルの建て替え工事に伴うとはいえ、完全リニューアルなのにっていう気はしますね。
そこは一緒じゃないから無理ですよ。
大阪ももう一店舗できるんじゃないかみたいな噂話も
ね。そうそう、ね、この記事も、ね、最後の方に大阪地区では2024年9月に大阪梅田のグランフロントに新店舗がオープンするとも言われていますと。
うんうんうん、
言われているからまだ分かんないね。
分かんないですけど、
これまた大阪やから、まあ、どっち2つ店出たら2つ店回らなあかんじゃないですか、はい、
そうそうそう、
ね、その朝ハイタッチしてるとまたどっちかしかハイタッチ行かれへんから困りますな、困りますなって、別にお前だけやって言われそうです、はい、
もしオープンの日決まった山村さんは朝一でやっぱ行かはるんですか。
そうですね、やっぱり行きたいですね、うん、グランフロント、
あ、いや心斎橋、心斎橋、
あ、心斎橋、
ね、心斎橋ですね、
うん、はい、グランフロントの方が人集まりやすいでしょうね。
まあそうですよね。
ターミナル駅やもん。
ターミナル、そうですね。
で、阪急もあるし。なんで阪急や。阪急推しなんやって言われるかもしれない。阪急好き。
阪神もありますよ、阪神も。
まあ阪急電車が好きなのありますよ。
え、そう。え、まあ、なんかちょっと意外ですね。
え、なんで？
何回が一番好きだと思ってました。
全然ですよ。あ、そうなんですね。まあラフィートがあるからちょっと好きやけど、それ以外はそんなに対して好きじゃないですよ。
阪急ってそんな特徴的な電車ってあんまりないイメージなんですよ。あ
のマルーンカラーのエンジン色の電車がいい感じじゃないですか。うん、あの電車発車するときもタッタッタッタン、テンテンテンテンって、なんか、ね、ええことじゃないですか。
はいはい。
単に阪急沿線に友達がおって遊びに行くのが良かったからそう思ってるだけなんです。はい、そんなわけで、アップル心斎橋を巡るお話の後は、はい、つみれさんの先週のアスキー JP さんを記事書いておられまして、MacOS その間に最適化したパラレルズデスクトップ19登場という記事で、Windows アプリからの印刷をサポートするインターネット印刷プロトコルを経由して再設計された新しい共有印刷機能を利用できるようになった。
うん、
まあまあね、確かに印刷は泣かされますもんね。Apple Silicon 搭載 Mac では MacOS 仮想マシン VM がトラックパッドをサポートすることで、動的な解像度調整やマルチタッチジェスチャーにも対応。トラックパッドをより使いやすくなった。これ Windows の上でってことですよね。
あ、そうですね。
ですよね、
はい、
うーん。でもアプリケーション側でそういうマルチタッチ、まああるのか、うん。Windows ってどうしてるんでしょうね、マルチタッチは。
ちょっと最近の Windows 機は触ってないんで何とも言えないんですけどね。
まあ、あとタッチ ID によるパスワードレスサインインもできるとか。Linux の対応の強化は嬉しいですね。
山村さん Linux 入れて使ってるんですか、パラレル
ズ。いや入れてないけど、入れることをちょっと考えているので。
あ、そうなんです
か。
いや、トゥームレイダーの、これアマチュアがみんなで作ってるステージを遊ぶっていうのはやりたいけど、 Windows 版しかないんですよ、はい、それが。
あ、
ずっとまだパラレルズ入れてたんですよ、うち。で、この間また立ち上げたら、うん、使用期限切れましたって言っててそうやったらサブスクやったこれとか思って。今回のパラレルズデスクトップ19はスタンダードエディション、プロエディション、ビジネスエディションの3種類がラインナップということですね。はい、動作環境は MacOS モハベ 10.14.6 以降、RAM 4GB 以上で。4GB?
まあ、これ、あくまで最低動作要件で。
ですよね。
はい。パラレルズさんのホームページ、これ製品ページ見ていただければわかるんですけど、ハードに使う人はこのぐらいのもの積んどいてね、みたいなところもちゃんと出てるんで。ハードに使う方はそちらをチェックしてください。
まあ、パラレルズ便利なんで、皆さんまた導入ということで。はい。 なんか、あ、今、AI で思い出すけどね、アップルストアの1階にゲームセンター作って、アップルアーケードっていう看板貼ればいいと思います。
アーケード
で。そう。んで、ちゃんとテーブルで差し向かいでできるようにしてあって。
はいはいはい、で、100円でもいっぱい積み上げるんですよ、ね。
そうそう。で、中で動いてるのはアップルアーケードのゲームやけど。AV ウォッチにあった記事もご紹介します。ゼンハイザーからヒアリングサポートデバイス、軽中度難聴者向けという記事がありまして、その場コンシューマーヒアリングジャパンっていう会社さん、ゼンハイザーブランドより初のヒアリングサポートデバイスとして聞きたい声がクリアに聞こえるというカンバセーションクリアプラスという製品を8月30日に発売します。価格はオープンプライスですが、店頭予想価格は13万900円前後と書かれていました。
いい値段ですね。
パッと見普通にワイヤレスイヤホンではあるんですけど、デンマークでテストした例があって、45歳から70歳の人、騒音のある環境で話し声を聞き取りやすくなったという回答が 95% に上ったというんですね。具体的には DSP、コプロセッサー、メモリーなど様々な役割を担う3機のチップを1つにまとめた独自開発のハイブリッドチップを搭載している。なので普通のワイヤレスイヤホンとは明らかに違う値段だということのようですね。
難聴の方向けに作られた製品ではあるんですけど、例えば工場とかああいう大きな音が出てる環境で仕事をしてる方なんかにもいいんじゃないかなって見てて思いました
。そうですね、ノイズキャンセルがかなり提供できるというのが書いてますんで。専用のアプリがあって、それには自分の聞こえ方を設定できるサウンドプロファイルを作成できるということですから、かなりいろんなカスタマイズができるみたいです、うん、USB-C チャージングケーブル、イヤーチップ、イヤーフィンセットなどが付属すると言いますから、趣味で使うというにはお値段もお値段なんで、それ相応の必要向けの、ね、医療機器のような扱いにはならないかもしれないけど、
なのでちょっと値段設定が微妙ですよね。
長いことはあんまり最近は扱いませんが、時々こうした難聴、耳の聞こえにくい方向け、いろんなツール今までいろんなメーカーさん出してるんですよ、うん、そのために取り上げるんです。なんでかって言いますとね、過去に何人かの難聴の方からポッドキャストを聞いてますってコメントいただいてまして、
うんうんうん、そうですね、
やっぱりそういう方熱心に我々の番組聞いてくれてるということやから、どういうふうに聞いてらっしゃるのかなと思ったんで、そうなると、うん、いやいや、ここのこういうのを使ってますとか、その当時は ご紹介いただいたことがあったんで、こういう聞こえ方っていうものを大事にする機会は見つけたらその都度ご紹介したいなっていうのがあります、うん。まあ、私はないですけど、耳鳴りも持病で持ってらっしゃる方結構たくさんいらっしゃるじゃないですか、うんうん、で私の同い年の人も結構多いんですよ。で、あれはまあ大変なご病気で耳の中セミ飼ってるような状態って言われたんですね、うんうんうん、
私も過去に一度突発性難聴
だった。前ね言うてあってましたね。でもあれは治るんでしょ。
いや、治療のタイミングとか人によりますね、はい、入院してやっぱり難聴が残る方もいらっしゃるようです、うん。
私も一瞬突発性難聴になって、ですぐ耳鼻科行ってまあ治った口なんですけど、うん、よく聞く原因としては大きな音を長時間聞き続けたりとかして耳に負担がかかるケースですよね。ライブとかで最前列でずっといるとか。
私の聞いたのはストレス、過労ですね、突発性難聴の原因として、
うん、そう。ちなみに耳掃除って普通に耳鼻科でお願いすればできちゃうんで。
嫌やな。
なんで嫌なんですか。
いや、むっちゃ嫌、痛いことされそうです。
いやいや、むしろ素人がやるね、耳の中見えない状態でやるよりも絶対安全じゃないですか。絶対カメラ使ってやるんだから
。いや、絶対安全やけど、痛いのは私じゃないですか。歯医者もそうじゃないですか。痛いのは私やけど、向こうは、プロや言うても痛いのは痛いじゃないですか、絶対。うんうんまあ、そこですよ。
でも人によっては結構耳垢が自分の耳掃除のやり方だと気づかずに耳垢がどんどん奥の方に行っちゃってて、はい、
そう
それで聴力落ちちゃってて耳鼻科行って掃除したらすっきり快適になったみたいな、うん、そういうケースもあります
ね。そうですか。
まあ、山村さん次は耳鼻科ですね。
そうそうそう。歯医者よりは耳鼻科の方がなんか私的にはハードルが低いですか、
ね、私もそうですね。子供の頃から鼻炎とかでずっと通ってたんで。
先週も先々週も番組宛てのコメントがブログからはなかったので、ツイッターでのコメントをご紹介します。伊達直人さんからは、8月24日今日の配信分に音が被ってる部分がある、叩き切るといただいてまして、よろずや金之助さんが刀持って構えてる写真をつけていただきましたが、これなんでよろずや金之助さんつけてるか分かります？
理由は分かんないです。
叩き切る
はい、まああるけど、これ私が中村金之助と萬屋金之助の違いですかって言って、でみんなええー、っていう動きだったんだ、うん、あれ
ああ、
もともと中村金之助いうお名前やったんですよ、うん、で途中で萬屋金之助いう名前に変わったんですよ、この中、まあ、そういうこと、破れ傘投手ですね、この写真ね、知ってます、知らない
ですね知らないです、
破れ傘投手知らん、
知らない、
知らないです、
必殺シリーズは知ってるでしょ、
ある程度
必殺仕事人とかね、うん、要は悪いやつさえ、まあ、水戸黄門ほら悪いやつ成敗言うても殺すとこまでいかへんじゃない、
うんうんうん、あれ一番良くないよね、
あそうですか、
自分で手汚さないじゃん、ほんで忍者みたいなのに殺させるじゃん
いや殺させはしてないです、殺させはして、一応代官一応みんな謝らせて、母親で謝らせて、それでも歯向かってくるときは殺されるけど、はいはいうん、基本謝らせて終わりじゃないですか、お沙汰があるまで待てみたいな言うじゃないですか、うんうんまあはいはい、で必殺はもうスウェーデンこそっと殺しに行くわけじゃないですか、
うん、悪
い
やつ、そうそう、
ね、でそういうのがもうそのブームやったから、そういうののまた向こう張って破れ傘投手悪人狩りいう時代劇があったんですよ、萬屋金之助さんが町医者なんですよ、実は刀持ってんねんけど、うん、みんな優しいんですよ、町のみんなに医療的なことをしてあげてるんですよ、うんうん、そうするといろんな情報入ってくるから悪いやつがおるいうのが分かるんですよ、うん、であそこはこんなことやってる娘さんを売り飛ばしてなんやと言って、でいろんなドラマって最後にこいつらはもう許せねえお前らって叩き切るって叩き切ってやるってこう来るんですけど、
はい、
その時に普通は屋敷に上がり込みますやん、忍者みたいに忍びとか、あるいは玄関からドドッと走ってから、うんうんうん、違うんですよ、船で来るんですよその言ってること分かります、
どういうこと、
屋敷の庭に、屋敷の庭に船で来るんですよ、うん、この人が船乗って船の前に立って船来るんですよなんて言ってるけど
船はどうやって浮いてるんですか、
うん、分からへん、なんでか知らんけど日本に船ごとこの人来るんですよで怒ってて、めっちゃ怒ってて、でてめえら人間じゃねえ、叩き切ってやろう言うてガー切りに来るっていうね、もうみんな知ってるから、その最後船乗ってくるの、うん、それみんな楽しみにいや、うわ怒った怒った、次船で来るぞ言うて見るっていうドラマや、
なるほど、
面白くてねもうね完全に遊んでるこの時代こんな時代劇ばっかりでした、ふざけて最後こんなするいうの面白いですよ、今見てもだから、
うんうんうん、面白そう聞いてて面白かった
あともう一つ伊達直さんが、クライアントが使えなくなって最後の砦だったのにフートスイートが使えるか試してみようか、ツイートデックが有料化、ユーザーから不満の声も、心が離れる仕様変更といういただいてまして、うん、ツイッター今 X と呼ばないといけないんですけど、うん、ツイートデックっていうアプリがね皆さんよくお使いになってたんが X プロっていう名前で有料化した、
うん、
でこれでユーザーの間で衝撃が広がったという、うん、
いろいろ仕様変更をどんどんやっていて、はいはい、まあユーザーから心は離れるとかっていう、ね、いろいろありますけど、まあ確かにそうなんですけど、私は期待はしてるんですけど、こういう変化する過程で確かに不便になったりいろいろありますけど、うん、ものすごいアプリサービスに化けるんじゃないかなというふうに期待はとしております。
そのツイートデックがですか、
うん、あいやなくてツイッター自体、
ね、あツイッターその、まあ、X 自体、ね、
X カッコ旧ツイッターカッコ閉じるですね
カッコ閉じましたね、
はいはいはい、この前何の気なしに、まあ、ちょっとネットで調べ物してましたら、寿司が好きでなくてもどうぞとか書いてあるの残ってやろうと思ってた、うん、ミスキーという MISSKEY って書いてね、ミスキーっていう SNS あるんですよ、もう全くツイッターみたいなんですけどね、日本の方が始めた、私もこれアカウント取ったんですけど、サーバーを分散してるんですよ、
うんうんうん、
でいろんなサーバーを立ててそこへ自分らの SNS をね、うん、で寿司好きや、この人私は最初言ったわ、なんとか好きって名前付けるのが流行ってて、ここ自分でサーバー設定して、うん、でそこに自分の前見たらコミュニティ作るわけです、
うん、はいはい、
私やったらワンボタン好きでもいいですや、それは作るでしょサーバーの、
うん、
でそしたらもうみんなそこアカウント取った人がみんなそこのグループ入ってきてダーって書いてくると、うん、なんとか好きとかいう名前付けたサーバー同士は全部そのミスキーの紹介ページのとかあるので、まあ、言うたらフォーラムを探すような感じで、はい、そこ探せばいいんです、うん、自分の興味ありそうなところで何でも登録はできますから、でこうまたがって読んでいくという、
マストドンかブルースカイも一応分散化してるんですよね、うん、特定のサーバーっていうわけでも
な、割とそのなんかピクシブなんかに見られるようなその画像投稿の文化がここはすごくて、アイコンから何からもう絵をみんな貼りまくってるんですよ、自分アニメとかもね、忙しい忙しい画面見てるだけで、うん、はい、そういう意味でのクリエイティブを感じたい方はミスキーはいいんじゃないかなって私は思ったんですけどね、
うん
うん、自分で発信する側じゃなくても結構見るものは多いですよ、こう特に、ね、興味のあるサーバーやったらね、うん、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの飼い犬に手を噛まれる、 Apple Watch のバンドを交換した後で止め方が悪くて手首に食い込んで痛い思いをしたとか、たびたび出てくる OS のアップデートに応じてインストールしてみたら起動時に不具合が出てきて直らないとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年8月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月31日木曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。